知識者の方に7章の13節から29節まで朗読いただきしていただきましたが、今日は24節から27節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。24節からもう一度読ませていただきます。こうありました。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエス様の三条の説教の最後の部分に差し掛かりました。七章の十三節からは今までの事柄をまとめるような、本当に今までイエス様が語った事柄を守り抜くために、そこにしっかりととどまるために、本当に心しなければならない事柄が語られておりました。そして最後24節、そこでとこあります。まあ、結論中の結論ですね。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。私のこれらの言葉を聞いてとありますけれども、イエス様のこれらの言葉とは何を指しているかといえば、五章からずっと語ってこられた言葉であります。五章からずっと語ってこられた言葉、それらを聞いて行うものは、では一体これらの言葉を聞いて行うとはどういうことなのか。行うと聞くとですね、まあこれをしよう、あれをしようということですけれども、私たちはすでに23節からのところで、そして21節からのところで、この行うということがそれほど単純な内容ではないことに気づかされました。前回のところ読んでみるとこうですね。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離れされ、まあ、イエス様がですね、世の終わりに裁きをなさるときに死者もその声を聞いて墓から出てくるとイエス様はおっしゃいました。また全ての者がイエス様の前に集められて裁きを受けるのだとおっしゃいました。その時にイエス様を信じて、まあ自分ではですね、イエス様を信じて本当にイエス様に従って天の父の御心を行ったと自信を持っている人たちが大勢イエス様の前にやってくるというわけです。自分ではですね、イエス様、私は皆によってあなたの皆を頼りとして、あなたの皆を助けとしながら、あなたに本当により頼みながら予言しました、悪霊を追い出しました、奇跡をいろいろ行いました、こういう人たちが大勢やってくるだろうというわけです。そのようにやってくる者たちがいるんですけれども、それに対するイエス様のお言葉は、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者ども私から離れさない。戸惑いますね。またその人たちはですね、主よ主よという者たちですから、主よ主よと祈ってもいたわけです。主よ主よ、 でもその者たちに対してあなたたちのことは全然知らない。この人たちは天の父の御心を行った人ではないのかと、こう私たちは戸惑うわけですけれども、イエス様はこれが天の父の御心を行うことではないのだとおっしゃる。言葉を変えて言うとですね、私は今こうやって聖書の言葉を解き明かして説教していますが、説教して私たちは救われるわけではないということです。悪霊を追い出しとありますけれども、まあ、あるいは奇跡を行いとありますけれども、主の御名によっていろいろと大きな技、小さな技、いろいろな技を行うということが、これは重なると思いますが、そのことによって救われるのではないということです。実際イエス様を十字架につける側にいた者から、イエス様を信ずる者に本当に捕らえられて変えられたパウロはですね、使徒パウロはその手紙の中でこのように語っております。コリントの信徒の手紙の第1の13章ですね。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。あらゆる知識に通じてるんですから、人々を教える人ですね。聖書は何を教えてますか。もう人々にも何でも知らないことはないかのように教える、そういうことができたとしても、あるいは山を動かすほどの信仰ですから、信仰によってこんなことをしたのかと人々が本当にびっくりするようなですね、目覚ましい働きをしようとも、あるいは全財産を貧しい人々にために使い尽くす、しかしその中身は誇ろうとし、我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ無に等しい、まあ、全財産を使い尽くそうが、あるいはその身を死に引き渡そうとも、愛がなければ虚しい。こういうふうにですね、見てくると、一体じゃあ天の父の御心を行うということはどういうことなのかと思うわけですけれども、でも改めてイエス様の言葉はとても実はシンプルなんです。裁きの日に神様に対して、私はこれを行ったではありませんか、あれを行ったではありませんかと、そのように迫るその心はふさわしくないということなんです。その心がふさわしくないということなんです。なぜ自分が後回しにされるんですか、こういう心が潜んでますね。なぜあんな人間が救われて私が救いから弾かれるんですか、こういう心が潜んでいます。言葉を変えて言えば、これは人間の誇りです。人間の誇り、人間の誇り。最初にアダムとエヴァが悪魔の誘惑に陥って道を外した月に入ってきたものです。神様に対してさえ誇りをたくましくして、そして服することができない、神のようになれると言われて誘惑されたアダムとエヴァだったんですね。一線を越えてしまったわけです。神様に対して一線を、この一線というものが大きいわけです。この一線を越えた者の姿がここにはあるわけです。あなたの皆によって、あなたの名前を使って、まあ、言葉を変えては使ってということです。私がこれを行ったんですよ。この私が邪魔だということです。信仰の法則は人間の誇りを取り除くとあります。取り除く。信仰の法則はとありますから、 イエス様を信じ、またイエス様を使わしたイエス父なる神様、唯一の神を信じていったならば、必ずこの神様に対してこうではありませんかとこう迫る。神様、あなたのお考え違うんじゃありませんか。あなたの判断間違ってるんじゃありませんか。私はこうですよ。こういう自分の誇りは取り除かれます。しかし私たちはここでイエス様というお方をよく考えたいと思います。イエス様は無理やりそのことしません。傷ついた足を折らないように、くすぶる刀身を消さないように、いつそのことがなされたかと思うように、気がついてみればその信仰の法則は人間の誇りを取り除きます。そしてそれが取り除かれるから楽です、楽です。私のもとに来なさい、そうすれば休ませてあげよう。私たちが休めないのはですね、人間の誇りがあるからです。誇りがたくましければたくましいほどですね、人からちょっとでも傷つけられたら耐えられません。人の態度一つでももう傷つきます。しかし反対にその誇りが取り除かれて、取り除いたのはイエス様だと分かるならば、どんなに人々が自分の誇りを傷つけるように見えても、主が私の誇りです。主がよく私を知っていてくださる。人が何と言おうが構いません。まあ、信仰が徹底すればということです。私たちはそのような信仰の完成にはこの地上では至りませんから、試され続けますけれども、休ませてあげよう。あるいは神様に対してもそうです。神様、祈ってます。祈ったところが思う通りになりません。そういう中でも改めて自分の誇りをたくましくしているならば、あるいは自分の誇りによってその信仰が維持されているならば、自分がこうしたからかな、ああしたからかな、もっとこうしたら神様は聞いてくれるんじゃないか。まあ、頑張りますね。自分に頼むところがあるから。でもそのような頼むところがなければですね、そんな頼む自分なんかいませんから、神様何とかしてください、何とかしてくださいというととても頼りないようですね。神様何とかしてください、あなたについてきますと、こういう姿ですね。こういう姿でついていけば、イエス様はちゃんと導いてですね、気がついてみればイエス様が歩まれたような道をとてもつまずきながら、とても本当にたどたどしくかもしれませんが、その人は歩んでいって、気がついてみると求めていたものが与えられたり、あるいは求めていたものがもう実はどうでもよくなったりですね、どうでもよくなったり、こういうことが起きると思います。私たちは自分を中心に考えているときにはいろいろ考えが来るわけです。イエス様に従っていたペトロもそうですね。イエス様は聞きました。お前、私を何者だと思うんだと。いや、人々はいろいろなことを言ってますよ。でもじゃあお前は何者だと私を言うんだと。あなたは神とあらつかわされたメシア、神の子です。確かな告白ですね。神の子、メシアです。そのことを示したのは天の父なのだとイエス様はおっしゃいました。しかしその後ペトロは、イエス様が私は最初立法学者長老たちから散々恥ずかしめられて十字架で死ななければならないのだと教え始められました。そしたらイエス様は、それはとんでもないことですと言って、イエス様をいさめようとしました。その時のイエス様の言葉、下がれサタンです。下がれサタン、容赦ありません。これが邪魔だということ。天の父の御心を行うというのは本当に心の底から行うということなんです。心の底から行うということは、言葉を変えて言えば、とことん救われてその行いが身のように結ばれるということなんです。とことん救われるということなんです。 だからある意味ではとても楽ですね。とても楽です。どんなものであっても主の皆を呼ぶならば救われます。だけどもある意味ではとても難しい。人にとってこの人の誇りを取り除かれることがどれほど戸惑うことか、どれほど試されることか。今日の御言葉はそのような21節から23節の御言葉を経て24節こう続きました。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。川があふれ風が吹いてその家を襲うんですから、ずいぶん試されるということです。雨がざんざと降り川があふれてきて、そして風が吹いてその家を襲って、その家がですねじっとしていることはありえません。ずいぶんぐらぐらと揺さぶられるということです。あるいはそれによって傷つくこともあるかもしれません。だけども倒れなかったです。この倒れなかったということが重要なんですね。なぜか、岩を土台としていたからである。反対に、私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は砂の上に家を建てる。それは砂の上に家を建てることだから持たなかったということです。雨が降り川があふれ風が吹く、そのことに耐えられなかったということ。砂がその土台だったからであります。じゃあ砂と岩とは何なのかということですね。岩といったときに私たちは一個の岩を思い浮かべてはなりません。これは岩岩です。これは複数形なんです。岩岩。まあ、これは岩岩ということはですね、まあ、あの岩この岩というよりも地面を掘り下げていったらそこに岩がびっしりとある一番硬い地盤ということです。これはもともとあった地盤です。もともとあった地盤。まあ、実際この私たちが住んでいるこの土地もそうですね。土台を掘り下げたり、あるいは埋め替えたり、いろいろなことをしながらその上に家が建てられています。この地域も玉ねぎ畑だったそうです。玉ねぎ畑で、まあ、その玉ねぎ畑の上にただ家だけポンと乗せるわけにはいかないから、それを掘り下げてできるだけ硬いところに土台を置くように柱をそこにこう下ろしたり、あるいはいろいろなそこにそれを補強するものを注入したりですね、いろいろなことをして家を建てて、まあその時代時代に従ってその表面の部分はできるだけ確かなようにこう削ってはまた何とかし、削っては何とかし家を建てたり建て替えたりが続くと思いますが、ここで言っているのはですね、そういう人間がどうこうするような地盤ではなくて本当にもともとある地盤ということです。これが岩岩の意味です。岩。じゃあその岩とは何なのか。何があっても動かないものです。何があっても動かないもの。雨が降り川があふれ風が吹いてとありますけれども、まあこれはいろいろなことの一つですね。でも何があっても動かない、これは何か。イエス様のお言葉はこの後ずっと学んでいくと驚くべき御言葉が出てきますが、マタイによる福音書のマタイによる福音書の24章35節にこうあります。34節からはっきり言っておくと言われたお言葉の結びの言葉、 天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。本当に驚くような言葉ですね。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。天地は滅びるというわけです。しかし私の言葉は決して滅びない。国破れて賛がありという言葉がありますけれども、国が大きく倒れて移り変わっても山川はそのままだと、まあ、これは確かなものを指す言葉ですね。改めてその確かなものを見て歩み出そうという人を励ます勇気づける言葉ですが、それ以上のものであります。はるかにそれ以上のものです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。これが岩です。私たちは言葉というとですね、イエス様あるいは神様のあの言葉この言葉と考えますけれども、人間の場合はそうですね。人が語った言葉はこのことは本当だったり、このことはあやふやだったり、このことはその時はその通りに語ったけれども次には実現しなかったりですね。でも神様にはそれはないんです。語られた言葉が神様ご自身です。語られた言葉と神様ご自身に違いありません。語ったことはその通りです。これが真実ということです。実際イエス様に関して聖書が伝えるのは、言葉は人となって私たちの間に宿られた。この天地は滅びるが決して滅びない言葉が人となって私たちの間に宿られた、来たということです。これはですね、人となっての意味は人としてのあらゆる弱さを帯びながらということです。人としてのあらゆる弱さを帯びながらこの言葉が来たという。聖書の言葉を守っていたユダヤ人たちもですね、聖書の言葉はよく記憶しています。よく学んでいます。研究もしています。だけどもそれがこの人において文字通り実現するなどということは実はないと思っています。ないと思っています。だから立法学者サファリサイ派の人々はその言葉をいろいろと解釈して、先祖の言い伝えというものはそれを解釈して、自分たちの背丈に自分たちの弱さに合わせて、そしてそれを行うことで俺たちはこれを行った、あれを行った、こういうふうな言葉に変えていたんです。これが砂です。砂、先祖の言い伝えや人間の解釈というものは時代が変わればですね、それは岩の上に乗せたものですから、これはもう流されてしまう。しかしイエス様は違います。イエス様は違います。言葉は人となって私たちの間に宿られた、来たんです。岩そのもののように来られたわけです。でも人というしての弱さを、あらゆる弱さを身に帯びて、言葉が命を取って生きるとはどういうことなのかを人々は改めて見たわけです。言葉が命を取って生きるとはどういうことなのか、目の前にこう実物がいるわけですから、父よこの杯を過ぎ去らせてくださいと、とことん神様の前で弱さをさらけ出しながらも、同時に私の心ではなくあなたの御心がなりますようにと祈り抜いて、さてさあ行こうというお方が来られた。死が通ってるわけです。イエス様において初めてこの言葉が死の通う仕方で私たちの前に現れました。この言葉です。この言葉、この岩を土台としていたからである。人間の中途半端な誇りが生み出したようなものをそこに差し挟まないで、この岩を土台としていたからである。人間技ではありません。御心を行 行う、これらの言葉を聞いて行うということに少し触れて終わりたいと思います。私のこれらの言葉を聞いて行う、私たちは随分このイエス様の言葉を聞いてきたわけですね。いつからこの三条の説教に入ったか調べてくればよかったんですけども、調べてきませんでしたが、随分長く本当にゆっくりとここまで参りました。これらの言葉を聞いて行う、まあ、丁寧に振り返る時間もありませんが、これを少しお考えになってみてください。いろいろなことを私たちは学んでまいりましたが、例えばこれは無理だろうと思われるような言葉の数々を私たちは学んできました。例えば右の方を打つなら左の方を向けなさい、まあ、あなた方も聞いている通り目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい、まあ、聞いてきた言葉の一つですけれども、皆さんお考えになってみてください。右の方を打たれたら左の方を出せということが、これは行うことなのかなと思いますけれども、まあこれを行えとイエス様は教えたのかなと思いますけれども、まず私たちがこれを聞いてですね、行えと言われてこれほど無理な話もあるまいと思うのが第一だと思いますね。右の方を打たれて左の方を出す、こんな馬鹿げたことが誰にできようかと思う。でも人間の誇りをたくましくしてですね、いやいや信仰によって生きるんだったらそれが本当だろうと、いやいろいろこのイエス様を信じてる人たちは偽善者だな、言ってるけどやらない人たちだ、俺はやってみせるぞと言ってですね、その人が、まあ、ある機会にですね、まあ、そういう場面に出会ってですね、右の方をバッと打たれたと、ここで思い出したと、よしここであのイエス様を信じると言いながら中途半端な人たちに本当に模範を示してやろう、左の方を出してパシッと打たれたと、ほら俺はやったぞと、そして、まあ、何かの機会に教会でですね、実は私はこういうことに出会い、右の方を打たれ左の方を出してこういうふうにいたしました、これが御心を行うことになるかですね。あるいはこういう場面を考えてみましょう。相手がもう徹底的に強くてですね、私はもう何も言えない、もう夏のままにするしかない、右の方を打たれた、もう左の方もパッと、もう右だけじゃ持たれなくて左もパッと、まあ、これはよくあるかもしれません。でもイエス様それがそういうふうに教えてたな、イエス様そうしろって言ってたからな、俺はイエス様の御心を行ってるんだな、まあ一発二発三発四発だけどもそれでですね、じゃあ心の中ではやられればやられるほど、この野郎とこいつバカな、もう力があるからこんなことやってるの、親の力を傘に来てとか、あるいは偉い人のことを傘に来てこうやって、本当にこいつバカだな、本当にこの野郎と心の中ではもう、これで本当にイエス様が言ったことを聞いて行っていることになるかですね。イエス様は右の方を打つなら左の方を出せと言っていたイエス様は同時にですね、こうも言っていたわけです。私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。バカと言ってはいけないんだと、心の中でもバカ、こいつはバカだな、でもそこでまた言い訳が出てる、こいつクリスチャンじゃないからな、この人はこれクリスチャンじゃないか、もう教会の兄弟姉妹じゃないから、これバカだと思ってもいいんだ。でもその人がいつかクリスチャンになるかもしれませんね、なるかもしれない。また全ての人に述べ伝えようですから、その人にはこの人には絶対もクリスチャンになってほしくない、この人には絶対イエス様の救いなんかもちっとも知ってほしくない、こう思うとしたら、これが主の御心かという、聞いて行う者の姿かということ。 まあ、あまりにも具体的すぎますが、まあ、でも私たちの生活はそんなもんだと思いますね。イエス様の御言葉は本当に私たちの生活の中にあるわけです。じゃあ改めて私の言葉を聞いて行うとはどういうことなのかというと、本当に救われてということです。新しい命を生きながらということです。今の自分の誇りをたくましくするようなこういう命ではなくて、悔い改めて救いを信じなさい。あるいは私につながっていなければあなた方は何もできない、イエス様抜きでも何かできると思っていた私たちが本当にイエス様につながらなければ何もできない。つながるとは本当に命が通い合うようなつながりですね。イエス様の中に満ち溢れていた命が私のうちにもつながっていく、通うように。イエス様というお方と私たちはですね、違いは一つだけなんです。罪がないということだけです。弱さは全く同じ。イエス様がですね、十字架につけられた時に、あ、全然痛くもなんともない、こんな姿で十字架につけられたわけではないんですね。イエス様は人々からですね、おいお前、本当に自分は食ったが人は救えない、そこから降りてこい、そうしたら俺たちもあなたを信じてやろうじゃない、こう言われた時にイエス様は一つも悔しくないはずはないわけです。一つも本当に腹を立てたくならないようなものがないとは言えないわけです。私たちの中に浮かび上がるものは全部イエス様の中に浮かび上がってくる。しかし罪はない。でもそこでイエス様は私たちと違う点が一つあります。私たちはそれを相手にぶつけたり人にぶつけたり、そうしますが、イエス様は一言も人にそれをぶつけません。むしろイエス様の中からは、まあ、これは計り知るしかありませんが、聖書の御言葉を通して計り知るとですね、イエス様はこう神様の前で祈っておられたんじゃないかな。一つはですね、詩編の42編、なぜうなだれるのか我が魂よ、なぜうめくのか我が魂よ、神を待ち望め。神様の御顔を見ながらですね、なぜうなだれるのか、これがイエス様の命です。イエス様の命です。十字架につけられて、自分が悪いわけでもないように十字架につけられて、自分が良いことをしてあげた人々から罵られて、それにもかかわらずなぜうなだれるのか我が魂が、神様に向かってなぜうなだれ、なぜなどという問いも出てきませんね。私たちだったらなぜあの人たちはこんな行動をするんだと、なぜあの人たちはこんなことを言うんだと、こういうなぜは出てきます。だけどもイエス様はなぜうなだれるのか、なぜうめくのか我が魂、神を待ち望め、御顔こそ我が救い、こういうイエス様の本当に御言葉が人をとって生きている姿を私たちは見るんではないでしょうか。この命です。この命から出てくる行いが私の言葉を聞いて行う者の行いです。御言葉が私たちの中に入ってこなければならない、キリストが私たちの中に本当に入ってこなければならない、キリストの命が私たちの中で本当に息づくように、それが私たちの力となるようにならなければならない。それが聞いて行うもの。聞くとはイエス様のお言葉で言えば食べるということでもありました。聞くとは飲むともいうことでもありました。私の体を食べ私の血を飲まない者はには命がない、この永遠の命がないということ、この永遠の命から出てくる行い、この人はいろいろその命のゆえに試されるかもしれないけれども、岩の上に家を建てた人だと。その人はですね、イエス様と同じようなものが出てくるということです。いろいろな事柄の中で当然うなだれて当然、当然うめいて当然、こういう中に置かれてもその人はその命があるから、なぜうめくのか、なぜうなだれるのか我が魂。そのように神様に対して叫びながら、そのように祈りながら立ち上がっていきます、歩んでいきます、また時が来ればこの世を去っていきます。 死にさえ飲み込まれない命だ。岩の上に家を建てた人であります。今しばらくの間は随分試されるでしょう。試されることがある意味で救いを生きるということです。救われたから試されます。何もなければ試されません。何もなければ試されて何が何だか分からなくなるだけの話です。でもあるから試されます。なぜうなだれるのかなどという問いは救われた魂でなければ出てきません。真似事はできるかもしれません。でも本当に具体的に私たちがいろいろな事柄に直面するときに、なぜうなだれるのか、なぜうめくのか、私の魂を、神を待ち望め、神の顔こそ救い、このような姿は出てきません。今日の御言葉を読んで終わりましょう。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、天地万物を作られたあなたの愛、あなたの前をその道から落ちて迷い出た人を救うあなたの愛、そしてその知恵と力を称えます。どうか私たちのこの見えなくなった目を開いてください。あなたに対して叫ぶことができないだけではなく、あなたの皆をかすかに呼ぶことさえすぐにできなくなる力ない私たちの魂をどうぞ力づけてください。そしてあらゆる道で主の皆を呼んで、あなたの救いに預かりつつ歩むことができるように、そしてあなたの皆を呼んで、あなたの恵みに満たされて、あなたへの賛美と感謝にその心を満たされて、このあなたに背いた邪悪な世にあって、あなたの命を喜びのうちに、平安のうちに、どのようなことがあっても静まって歩み続けることができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌の338番を歌います。